猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編を合わせてお楽しみくださいね。
前編に引き続き本編の後半をお聞きください。
いや、ガンダルさんの方がもうはるかに難しいと思います、うん、
いやそれはね、それを思い知ったのは本当にもう随分後になってからだよね
もうそっちの道に進んでだいぶ経ってから
だいぶ経ってからですね、それを思い知ったのは。実はもうそっちの方が、うん、あのソフトウェアの方が難しかったっていう、
うん、
うん、いや何が難しいって、例えばその物を作る方って物理的な制約があるので、絶対にその物理法則を曲げられないじゃないですか。
はいはいはい。
だからソフトウェアって物理法則がないので。
いや、そうそうそう。う
ん、あの、もうそういうこといかようにもコーディングっていうかプログラム組めるんだけど、当然その、ある法則を無視すると動かないわけで。
うんうん、うん。
コンピューターの法則を無視すれば当然動かないわけで。
うん。うん、
そういう意味では逆にある程度制約があった方がものとしては作りやすいよねって思い知ったのは随分後になってからでした、
うん、いやそうですよね、うん、基本的にやっぱり、うん、ある程度の制約があった方が絶対にものは作りやすい、
そうそうそう、作りやすいですねっていうのは本当に最近思い知りましたね、うん、それはね、最近というか、まあ、随分後になってから思い知りましたね。
うんうん、
うん、あと、まあ、うちの会社に入ってくる新人なんかもみんな勘違いしてるけど、例えばコンピューターとソフトウェアだとか、まあ、そういうのを設計するときは、うん、あんまり人と接しなくても済むよね。営業さんと違って、そのエンジニアだから。直接お客さんと接することは少ないよねってみんな勘違いして思うんだけど、
うんうんうん、
実は、最近のプログラムって一人じゃ作れないので、みんなで手分けして作るわけですよ。規模がだんだん大きくなってきてる。チームで作ったり、
はいはいはい、うんうんうん、
するわけですよ。そうするとどうしてもそのチームでコミュニケーションが発生するわけで、
そうですよね、
うん、当たり前の話ですけどねし、うん、例えばお客様にシステムを収めたりするときでも、お客様と最初にまず希望を聞いて、そのどういうシステムを作るっていう折衝から入ったりとか、
うんうん、
技術的な話をしたりと、これはできますできませんとか、技術的にできますできませんとか、
うんうんうん、
いやそんなこと話し出したら延々実はプログラム組んでる話をしてる方の時間が長いとかね、
うん、
だから話をしなくて済むと思ってみんな
入ったのに、
入ったはずなのに、実はもっとたくさんコミュニケーションしなきゃいけなくて、でそういうのが苦手な人はだんだんその脱落していくと、うん、厳しいかというとそれが苦痛になってきて、
うん、うん、いやあとなんかそのなんだろう、パソコン関係は特に、うん、そのなんていうのかな、それこそフロッピーから今のそのパソコンに変わったりとかいうように、うん、どんどん時代の流れでどんどん新しいものが出てくるじゃないですか。
そうですね。
で、なんていうか、なんか、とどのつまりがないというか、
うん。キリがないというか、永遠に勉強しまくらないという感じで、ついていくために。
そうそうそう。
技術についていくために、常に新しい知識を吸収しないといけないよね。
うん。もうそれが、うん、もうすんごい大変って思っちゃいますね。うん。
それも後になって思い知りましたけどね。
うん。いや、そうですよね。
会社入ったりとか仕事を始め、もう学生時代はテストとか試験が嫌で嫌でたまらなくて、私も勉強嫌いで、
はい、
で、ああ早く大人になりたいな、仕事したいな、仕事すればもうテスト受けなくて済むや、勉強しなくて済むや、
うん、
って思ってたんです。
愛に思っちゃいます。
愛に思ってたんですけど、
はい、
さっきね、ご鈴木さんおっしゃった通り、実は仕事はしだしてからの方が、例えば資格試験受けたりとか、
うんうんうん、ね、
そういうふうに新しい技術に 追いつくために、ね、うんま、もう本当に毎日の参考書とか専門書を読んだりとかしなきゃいかんわけで、実はそっちの方が厳しかったというのも、またそれは仕事についてから思い知ったっていうことですかね。
いやー、そうですよね。もう私の兄もガンダルフさんまではそんな すごいあれじゃないですけど、一応なんかそういうパソコン関係で働いてるんで、
同じ業界で働いてもらいますよね、確か、
はい、はい、やっぱりもう、まあ、どんどん新しいものが出てきて、もう常日頃にもう勉強してないとダメだし、うん、なんか会社からもこの資格を取ってくれとか呼ばれたりとか、なんかなんだろう、やっと終わったと思ったらまた次がすぐ来るって、うん、もうなんかもう疲れたって、もうなんかちょっと人生に疲れた的な話をしてるのを、なんか何年か前に聞いて、うん、いやもう絶対に IT 関係の人はすんごい大変だって、もう、うんうん、やっぱ思いますね。
本当に 3K ですよ、
うん、
きついですね、そういう意味ではね、 IT 系はね、実は。
いや、そうですよね、うん、やっぱりなんだろう、学生の時とかそのなんか頭が柔軟な時はいいんだけど、
うんうん、
やっぱり年取ってくると頭もやっぱちょっと硬くなってきて、そうそうそうそう、覚えにくかったりとかしてくるじゃないですか。そうそうそうそう、けどもっともっと最先端のことを覚えていかなきゃいけないっていうのが、
うん、
いやーもう IT 関係なんて絶対私は働けないなんていいと思うい
やもうで、だんだんそれね、最先端についていけなくなったような私のような人間は、もうその調整の方、調整役の方に回っていくわけです
よ。いやいやいやいや、うん、調整だって大変じゃないですか、うん、本当に。
まあ、そんな感じでね、うん、ちょっと思惑とはいろいろずれてしまったなぁと今思いつつ、当初のね、その憧れてた仕事とはずいぶん違うところに来てしまったなっていう思いもあって、
うん、
でもなんでそういうの選んだのかなって言って、やっぱりなんとなく好きな仕事を基本的には選んでたはずなんだよねって思って、
うん、
まあだから仕事を本当に生活の糧と割り切って、お金を稼ぐ手段と割り切って選ぶっていう選び方と、うん、ある程度やっぱそういう風に好きで選ぶ、これがやりたいということで選ぶというのも、
うん、
と大きくは2つに分かれるかなと思うんだけど、でも好きでやるにしてもやっぱ甘くはないよね、お金もらうって仕事する上では、
うん、甘くはないですよね、
甘くはないよねやっぱりって思ったりして、うん、まあなかなかその、うん、仕事を選ぶこともそうだし、続けていくことも難しいよねって思う今日この頃ではあるわけですよね。
そうですね、
はい、だからだんだん最近は、最初はそのね、好きな仕事を選びたいっていうことでこの仕事入ったわけだけど、それこそ猫好きさんのお兄さんと一緒で、最近はもうさすがに疲れてきてもういい、うん、もうそろそろいいかなと早く引退したいなって思い始めてます
疲れてきちゃってますね、
うん、そうそうそう、だ次はもう本当になんかね、そういう IT 系ではなくてもいいから、うん、あんまり頭使わずに、
うん、
で時間もあんまり縛られないっていうか、規則とか9時5時でそれこそきっちり終わるような、
うん、
ね、そういう仕事がいいかな、最近人生に疲れて思ってますよ。
いやーすごいわかります、本当ね、まあでも、どの仕事も、
ね、でもそうは言ってもね、そんな甘くはないとはもちろん思いますけどね。
うんうんうん。
まあ、そんな感じです。はい。
そういう感じだったんですね。
はい、まあそういうことで、ちょっと今回は、職業選択の話ということで話をしてみたいと思いました。
はい。は
い、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それは群馬県のとある町の片隅にある一軒の小さなミュージアムのお話。そのミュージアムの中にはミュージアムの館長の思い出がたくさん詰まった宝物のようなゲームたちが大事に展示されているといいます。決してたくさん売れたゲームたちではないけれど、来ていただいたお客様にしっかり覚えていただけるように丁寧にご案内をしているそうです。そんなミュージアムにあなたも足を運んでみませんか。小山家ゲームミュージアム。
前方12時方向、新製品プラも発見。指示を行う。
今さら何をためらおうか。
確保。右3時方向、噂の工具発見。
これぞまさに転入。
確保。左9時方向、ずっと探していた棟梁が。
飛んで火にいる夏の虫とはこのことよ。
確保。
関東行こうよぜ。
年金足ります？
まだじゃ。
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、それではまず猫好きさん、今週はいかがでしょうか、成果のほど。
はい、今週は 300g 増えました、
はい、お
もうずっと見つけたんだ。
順調に育ってますね、毎週毎週
順調に。もう今年の初め頃にの体重より200g ぐらいかな、
お、
太ってます。
あの結構年初に一遍かなり落ちませんでした、
うん、落ちたはずです
ね。
そう、
見事復活されましたね。
そうなんですよ。もう元通り無になっちゃいました、はい。だからもう、いやでもちょっと来月母親が来るので、はいはいはい、それまでに痩せないとまた会った時に太った太ったって言われて、うん、あの傷つくので、うん、来月まで頑張って痩せたいと思います。なので頑張ります、気持ちを入れ替えて、うん、
まあ明日から頑張ると。
いや、うん、今日から頑張る、今日から頑張る、
今日から頑張りましょう。じゃ
はい、
はいはい。で、私の方なんですが、
はい、
あの先週不健康な二日酔い、うん、痩せをしてですね、
はい、
1キロ、ほぼ1キロ落ちたんですが、
はい、
今週はですね、
はい、
あの健康的にリバウンドして1キロ戻りました。
本当、もう水分だったんですかね。
本当にね、
うん、
ぴったり1キロ、あの要は痩せる前の体重に、うん、まあ 100g ぐらいかな、うん、差があったとしてもほぼほぼぴったり1キロ戻りました、ね、うん、
いや すごいですね、うん、本当。やっぱあの自分 の体、なんだろう、決まった体重があるんですかね、やっぱり。
なんかやっぱそこにもどうしても戻っちゃい、リバウンドっていうか戻っちゃいます、シュース戻っちゃいますね、
うんうんうん、
なぜか。
いや本当に、
うん、
もうぴったりですね。
ぴったり、あのほぼその1キロ落ちたのが1キロまんま戻りましたね。うん。
いやいや、でもこの間ちょっと不健康だったんでね。
そうそうそう、不健康な痩せ方をしたので、うん、まあ、今度はさすがに健康的に痩せたいなと、
うんうんうん、
いうことで、うん、私は明日から頑張る。もう今日はだってあと残り時間がわずかだから。
そうです、
ね、頑張れないですよね。
うん、もう今日は帰った方がいいですよ。
そうそう、今日は帰って普通にご飯食べて、
うん、
やっぱりね、ちょっと少し減らそうかなと思って食べる量。
ああ、はいはい、はい、
もう不健康に痩せて先週ね、
うん、
でその後普通通りやっぱりご飯を例えば1膳半食べたりとか2膳近く食べたりしてたんですよ、
うん、うんうん
うん、なんかやっぱお腹すくなと思いながら、
うんうん、
なのでもう今週からやっぱり2膳食べてたご飯を1膳に減らすとかね、
あ、
うん、なんかちょっとその辺を 例えば朝パンを1枚食パンを1枚食べてたのを半枚に半分にしようかなとか、うん、ちょっと気持ち調整しようかなという感じで頑張ろうかなという。
いいですね、
はい、でせめて 500g でも来週は落とそうかな。
あ、
一気に1キロってやっぱ厳しいですよね、どう考えても。
いや厳しい、
うん
うん、
なのでせめて 500g 落とそうかなと、
うんうんうん、
いう感じで頑張っていきたいと思います。
私も500は落としたいです、
ね、はい。
私は今週はじゃあ、うん、お肉を食べず魚生活にします。
お、素晴らしいです、
はい、うん、最近ちょくちょくまあ、やっぱ肉が料理しやすいから多かったんですけど、はいはいはい、最近なんかちょくちょく魚を取り入れてたんですけど、
はい、
今週はもう全部魚にします。
了解です。これは、はい、楽しみです。
はい、
じゃあ来週ね、お互い 500g 減を目指して頑張りましょう、
はい、頑張りましょう。
はい、ということで今週の成果発表コーナーでした。
はい、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、4月15日、ケンジさんから、週の半分を休館日に努力しているところ、2週経過でとりあえず形を作ってというところですが、結果は半年後に。でも個人的思いは3ヶ月で結果を出したいということですかね。はい、気を緩めたお酒はこれで焼酎ハイボールというふうにいただきました。ツイッターに写真が上がってますが、あ、鹿児島ハイボールですね。糖質ゼロ、プリン体ゼロと。宝山ですかね、鹿児島の特別醸造鹿児島ハイボールということで、美味しそうですね。はい、週の半分を休館日に努力している、素晴らしいですね。私はもうほぼ休館日はないかな。必ず缶ビール飲んじゃってますしね、毎日ね。はい、そして、4月16日丸 M さんから、先日の一杯、札幌ブランドのビールはやっぱり相性は良くないようですということで、同じくツイッターに写真いただきましたが、あ、札幌クラシックですね、北海道限定の。いや、私はね、逆に札幌の方が相性いいですね。まあ、普段から札幌とか、あと、恵比寿ビールばっかり飲んでるんで、なんでか知らないですけど、札幌の方が相性いいですね、ビールは。逆に朝日が全く相性悪いですね。スーパードライとか。もう朝日っていうブランドを見ただけでほとんど手が伸びないんです。そういう状態ですね。はい、ありがとうございました。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。猫のしっぽ。 はい。今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。ツイッターからいつものようにいただいているハッシュタグアットマークキャッツテルポッドキャスターでいただいたメッセージですね。4月15日にじパパ生活さんが248回前編を聞いていただいています。ありがとうございます。そして4月16日ケンチさんが248回前編拝聴、麺類といえばラーメン、和風魚介が好きです。訪日客の日本での食べ物順位も1位はラーメン、2位寿司とテレビ番組のアンケートでやっていました。店舗の場所にもよりますが、東西は問わず外国人は見かけますね、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。なるほど、やっぱりラーメンが第1位ということですかね、うん、まあ、そういう意味では私はあまりラーメン食べないのでちょっとずれていますね。和風魚介が好きですと、うん、なるほど、いいですね。はい、ありがとうございます。そして4月17日ピンジャさんから、248回拝聴しました。ラーメンの話ですが、北海道出身のかみさんですが、前ですが関東麺を初めて食べたらしくてすごい感動してました。北海道にはないのかな、ということで、これちょっと来週猫好きさんに聞いてみましょうかね。私も関東麺ってあんまり食べたことないというか、ほとんど記憶にないですね。まあ、そもそもね、まあ、ラーメン系あんまり食べないので外では。はい、ありがとうございます。 そしてケンチさんから248回後編拝聴、ガンさん効果的なダイエット方法、私も過去に経験ありますが体つらいですねと、その上家庭環境もとなると点点点、お気持ちを察しします。時が解決しますよといただきました。明日の気候は冬戻りということで、いただいたんですが、今日は今これをあの土曜日21日に収録してるんですけども、もう夏日ですね。夏ですよ。おかしかろうと。どうなってるのこの天気はっていう感じなんですけどもね、もうなんか30度近く気温が上がってますね、日中は。もう半袖の下手したら T シャツだけでもいいぐらいの感じで、今マイカースタジオの中で収録してますけどね。はい、ありがとうございます。いやー、そしてまあ効果的なダイエット方法、これあの二日酔いで食欲出なかったっていう的な話だと思うんですけれど、まあ効果的ですけど辛い、あの体的にもめちゃくちゃ辛いですよね。精神的にもね、嫁さんに詰められて結構辛かったですけど、まあまあ仲直りしてなんとか喋ってもらえるようになりました。はい、ありがとうございます。4月19日ピスケさんからガンちゃんの音質戻ってほっとしましたといただきました。そしてラーメンは今の妻に出会わなかったら美味しさがわからなかったですね、豚骨を食べたことがなかったので初めて食べた時は感動しましたといただきました。はい、ありがとうございます。これはもしかして奥様の作られるラーメンがめちゃくちゃ美味しいということなんでしょうかね。それとも奥様がラーメン好きで美味しいお店を知っていたということなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。そしてあのまあ私の音質が戻ってということで、これどうもねパソコンの、スカイプをバージョンアップしたのなんとなく直ったような感じですね。それまでなんかケロ4声みたいになってましたけれども、スカイプ収録の声がですね、はい、やっぱりスカイプのバージョンだったんでしょうかね。まあ私の場合 Mac 版、あの MacBook Air なんで Mac 版のスカイプを使って猫好きさんと収録してるんですけれども、なぜかまあある時、まあ、OS のパッチなのかスカイプなのかちょっとどっちかよくわかんないんですけど、バージョンアップしてから調子よくなりましたよね。はい、ありがとうございます。はい、そして4月20日大場さんから、いただきました。これキタキタカフェの大場さんですね。はい、ありがとうございます。猫のしっぽ248回拝聴、麺好きにはたまらない話です。北九州のうどんならば、これなんていうの、宝禅裏打ち会、豊かという字に前の裏打ち会、ちょっと私すいません読めなくて申し訳ないんですけど、宝禅裏打ち会っていうんでしょうかね、がおすすめですねということで、北九州のうどん、うん、これもまたレアな感じで、さすが麺好きのおばさんということですね。はい、ありがとうございます。キタキタカフェ、私もいつも楽しみに聞いてますよ。メッセージ書かなくて申し訳ないんですけれども、ちゃんと聞いてますんで、サイレントリスナーですが、まあ、今後ともぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、
はい、それではエンディングに行ってみたいと思います。
はい、はい、
なんとかかんとか今週も無事、はい、収録できたんですが、
はい、
いややっぱりね痩せなきゃとも思いました。セカアピコーナーやった直後に、まあ、エンディング続けて撮ってるんで余計そう思っちゃうんですけれど、
いやそうですよね、私も、
うん、本当にね、ま、体型に変化が出ないってやっぱ厳しいですよね。
いやそうですよね。本当に私ももうずっと最近右肩上がりなんで、うん、本当
そうだよね、私はもう完全にフラット状態なんで、
うんうん、ずっとフラット
ね、
はい、
減ってもリバウンドみたいな感じなんで、ちょっと少し右肩下がりにしたいなと思ってます。はい、
はい、お互い頑張っていきましょう。
お互い頑張りましょう。はい、ということで、はい、エンディングに行ってみたいと思います。
はい。
はい、 いつものはい、いつものじゃあお願いします。
はい、はい、せーの、
次回も聞いてくださいね。はい、最後のお聞きいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編を合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。